愛媛大学研究室からこんにちは。
これからも都市というのはどんどん広がっていくと思いますので、そのような都市を作る際にできるだけ人間と自然に優しい都市環境を作っていくということが重要かと思います。そういった都市計画の際に私がやっている研究が役立てばいいなと考えております。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科森脇亮准教授にご出演いただき、先生が専門としている都市気象の研究について伺います。森脇先生は都市気象を研究なさっているということですけれども、この都市気象というのはどういったものですか？
都市がですね、都市化が進んでいくことによって、そこの気温が高くなったり、またはそこで雨が降りやすくなったり、そういった都市があることによって気象が変化するわけですけども、その関係がどうのようになっているかだとか、そのメカニズムは何なのかということを研究する、そういった研究分野が都市気象の研究になります。
先生は2007年に愛媛大学にいらっしゃったということですけれども、愛媛の土地は都市気象を研究する上でいかがでしょうか？
来た当時は、人口51万人ですね、で東京とか大阪とかの大都市に比べると、比較的規模が小さいので、都市気象の研究、
比較的じゃないです、ずいぶんコンパクトなんですけど、
いやで都市気象の研究本当にできるかなとちょっと不安はあったんですけども、で実際に愛媛に来ていろんな温度を測ってみたり、研究を進めてみると都市気象の研究をしやすい環境にあるというのがやってみて分かりました。
そうなんですか、じゃあその愛媛大学にいらっしゃってからはその都市気象という研究も進んでいると。
はい、学会なんかでもこの研究成果を発表したりすると、みんな興味を持ってくださって、松山の研究ではあるんですけども、やっぱりそれは他の都市にも適用していけるようなものですから、こういった大都市だけではなくて松山のような、適度な大きさの都市での研究というのもとても大事だなと思うようになってます。
その研究内容詳しくはまた後ほどお伺いさせていただければと思いますが、先生がこうした環境に興味を持ち始めたっていうのはいつぐらいのことですか？
そうですね、中学校とか高校のぐらいの時に将来何になろうかなと思い悩む時期があってですね、その頃ちょうど科学雑誌なんかを読んで、オゾン層の破壊だとか地球温暖化だとかいろいろ見出しに、大々的に特集されていたので、そういったものを見る中でなんとなく環境に関わる仕事に就きたいなと漠然と最初は思ってました。で、環境といってもすごく幅が広いので、どんな仕事がしたいのかなといろいろ考えてたんですけども、なんとなく分かりやすいことが私は好きだったので、分かりやすく環境を壊してる、悪く言えばそうですし、よく言えば人間の利便性を高めるために道路を作ったり、空港を作ったり、
文明の最先端、
文明の最先端である土木、工学という世界がその時の私にはこう目に留まってですね、ああいうところで仕事をするとできるだけ環境に影響を及ぼさないようなやり方工夫みたいなものが提案できるんじゃないかなっていうふうに思っていって、環境に対する問題を考えているんであればじゃあそこの最前線に行って仕事してやろうじゃねえかと、そんなようなことで土木を選びました。
なんかこう両極端のように見えてそこで活かせることがまた見えてきますよね。
そうですね、
何がこう問題なのかとか、
そうですそうです、でそこに飛び込んでこそ見えるものってあるはずなので、そこで自分のオリジナリティとか自分のアイデンティティじゃないですけど、そういったものが発揮できたらいいなっていうことで土木を選びました。
その飛び込んだ世界というのが東京工業大学で、メインの研究が都市と大気間の水蒸気と熱輸送プロセス。
はい、4年生の時にですね研究室に所属するわけなんですけども、その研究室の先生がそういった研究テーマをされていたので、そのテーマを選んだということになります。
都市での大気環境問題の解決っていうのは都市が出している熱とか、水とか、汚染物質、そういったことをメカニズムとしてこう知っておく、把握していくっていうことがまた重要になってきますよね。
そうですね、もともと何もなかったところに人が集まってきて、で都市を作って、耕作地を例えば道路にしてアスファルトで覆ってしまったり、建物いっぱい作ったりして、っていう地表面をどんどん入れ替えていったわけですよね。でそのことによってその地表面からその上の 大気にどんなインパクトを与えるのかということを知るには、今おっしゃったような熱とか水蒸気とかどのぐらいこう出しているかというのを定量的にこう把握して、その原因について考える必要があると。意外とそんな研究って、まあ、されてはいたんですけど、はい、なんとなくそこに気温計を置いて、そこが暑いなとか、はい、涼しいなとか、そういうのはあったんですけど、その定量的にそれを研究しようっていうのはなかなか世界的に見てもまだ当時は珍しくてですね、それで研究をさせていただいてました。
研究のデータを取るためにはいろんなところに登ったり、高いものを建てたり、あの地表ではなくて少しこう上空というんでしょうか、はい、風の流れっていうものを見てこられたようですね。
そうですね、例えば建物の近くで測ってしまったり、その道路のアスファルトのすぐ上で測ってしまうと、その局所的な影響を直接的に受けてしまって、はい、代表性というのがなくなってしまうので、ある程度地面から離れた高いところで測る必要があるんですけど、建物があるところっていうのは建物の高さ自体がもう10メートルとか
ぐらい、そうです
よね、普通の一戸建てでも7、7、8メートルありますから、はい、その上で測るとなると、例えば高所作業車を持ってきて測ってみるとか、はい、または大きなタワーを建てて測ってみるとか、っていうことが当然必要になってくるので、まずはそこをどうするかというところから研究は始まりました。
住宅地の中にタワーが建つわけですね。
そうですね、
計測用の、
計測用の、まずは計測用のタワーを建てるのに適した場所っていうのもあって、
そうですよね、
で上で測るといっても、例えば高層ビル群みたいなところで測ろうといっても、ビル自体がもう50メートル100メートルありますから、その上で測るなんていうのはとても無理なので、できるだけ平坦で同じような住宅街がずっと広がっているようなところをまず探してですね、
はい、
でその後そこの持ち主の人を調べて、
はい、
こういう研究をするために、
はい、
こういうことをしたいんですけれど、ご協力いただけないでしょうかという話をいろんなことをするわけですよ。持ち主は分かりました、そういうことであればいいですよって言ってくださるんですけど、はい、でも条件がありますと、
はい、
必ず周りの人にちゃんと許可を取ってトラブルがないようにしてくださいねって言われるんですね。で、だいたい10人いたら8人9人はああそうですか、頑張ってねって言ってくださるんですけど、一人はそんな高いものをうちの隣に建てるなんかとんでもないって言って絶対反対だっておっしゃる方が、はい、まあ、どうしてもいらっしゃるんですね。で、日照の問題だったり、また電波障害が起きるんじゃないかとか、はい、いろいろまあ心配されるんですよね。で、まあ、もうそれはそうだろうなと思いますん でやっぱり一人でもそういう反対があった時にはもう断念せざるを得なくて、でまた別の候補地っていうことをひたすら繰り返してました。もう10カ所ぐらいもありましたけど、で1年ぐらい足を棒にしてそれをもうずっとやっていて、で最後もうダメ元で行ったところがいいよって言ってくださって、で周りもの方もちょうど快くそれを承諾してくださって、でなんとか冬の皮1枚つながったっていう状態で、でなんとかこうこぎつけることができました。
も
うその苦労話だけで私1時間以上喋れますけど
そのくらいはもうご苦労なさったわけですね。
そうです、
はい、さっき私がちょっとだって話振った時にも顔が曇りましたもん都市部のそういった変化などを研究していらっしゃるわけですけれども、まあ、都市部だけではなくて、その森林があればどういうふうに変わるんだろうということで、こちらもまた苦労なさったそうですけど。
そうですね、研究の順序でいうと先にその都市の緑地の効果を、はい、しっかり見ようということを先にやってたんですけども、東工大にいた時はその東京にはいっぱい大きな緑地があってですね、で例えば、まあ、皇居も、まあ、大きな緑地帯にありますし、 あとは新宿御苑なんていうのもありますし、あとその隣には明治神宮っていうのもありますけども、まあ、ああいった都市の緑地帯がどのぐらいこう都市気候を緩和したり大気汚染を緩和したりっていう効果があるのかということを知りたいというのがまず最初にあって、
はい、
じゃあ早速明治神宮に行ってこんなことをちょっと研究をさせてもらいたいんだけど、でその神宮の森って樹高が20メートルぐらいあるので、
はい、
高所作業車を入れさせてもらって、で一時的にでもいいから1週間程度でもいいから測らせてもらおうっていうことで、その当時の明治神宮の宮司さんに説明しに行ってですね、はい、そのぐらいであればいいですよということでやらせていただきました。
神宮の森などですと、周りが本当に大都会で、あれだけの人がいて、でぽっこり森がありますから、本当観測するには最適と言ってもいいんじゃないですか。
そうですね、もう渋谷と原宿あの辺ですよね、北側新宿があってみたいな感じで、本当に大都市のど真ん中にある広大な森なので、実際にそこに行くと涼しく感じますよね。でもそういうそこに行くと涼しいっていうのは まあ、分かってはいるんですけど、じゃあ実際その都市全体の空気をどのぐらいこう、まあ、大気汚染だったり、ヒートアイランドだったり、あったものをどの程度緩和してくれるのかというのを定量的に測るには、やっぱり上に測定機械を持ち上げないといけないっていうことで、全然例がなかったと思うんです。前例のないことをやってみようって話になって、でこう研究をしてました。
でもその回やって、やはりその都市の中で の, その森林の存在っていう効果といいますか、
はい、
そういったことも、分かってきたわけですよね。
その測定データから分析すると、1秒間にペットボトルの水200本分だったかな、2000本分だったか、そのぐらいの量を放出してるんです。
水蒸気を、
はい、そういったあのものを定量的に理解したり、または大気汚染物質、あの自動車なんかいっぱい走ってますから、そういったものをどのぐらいこう吸収して、車何台分吸収してますよとか、そういったことが初めてやっぱり明らかになってですね、で神宮の森の効果っていうのを評価することができたということになります。
密集している森林と、例えば街路樹のように点在する緑、はい、そういったものも研究してこられたそうですけれども、
はい、そうですね、その神宮の森での研究で、都市の中に置かれたまとまった森林がどの程度水蒸気を出すかとか、そういったことが分かってきたので、じゃあ今度はっていうんで、もう少し住宅街で点在する庭にあるこう庭木ですよね、ああいったものが緑地とは違って一本ここにポンと立っていて、また別のところに立っていてっていう、はい、割と分散して緑地っていうのが存在するような場所なので、でその庭木とか建物が混じったような住宅街のところで計測をして、で測ってみると結構水蒸気が出てきてるんですね。でじゃあその水蒸気はもともとその木から出てきてるはずだからっていうんで、その木からどのぐらい出てるかっていうことを見積もってみると、明治神宮で測ってた木一本あたりの水蒸気に比べて、その辺の庭木の方がよっぽど出してるんです。そういうことが分かってきて、そうすると例えば木をどういうふうに植えるかとか、はい、いうことを計画した際に、
はい、
どんなふうに植えると効果的かっていうのが、そういう比較研究から分かってきますよね。
都市開発をするときに、あんな広大な森を作ることはできないけれども、効率的にその、あの緑地帯を作ったり、
はい、
庭木植えたり、そういったことで、随分こう都市の快適さが変わってくるっていう、
そうですね、
ことが分かってきたわけですよね。
はい、そうですね、はい、
先生重要です。本当にこれからもう温暖化とか、はい、あのヒートアイランドとかいろんなことが言われてますけれども、ね、そういうふうに都市のことを街づくりですかつながっていくと思うんですけども、研究してくるとこれから未来に重要になってきますよね。
まあ街っていうのはすぐに変えられるものではなくて、はい、ただでも人間はこれからもずっと生き続けていく以上、
はい、
都市はいつかは また新しいものに変わっていくと思うんですけども、そういった時に今私がやってるような研究の成果だったりを取り入れてもらって、その快適な街並み、快適な都市っていうものができていけばいいなと思って今地道に研究してます。はい、
森脇先生は現在の研究としては、その都市化とヒートアイランド現象、また集中豪雨、風の道、都市河川の冷却効果なども研究の対象にしていらっしゃるそうですけども、これまた次回ぜひ具体的にお話を伺えればと思います。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き大学院理工学研究科森脇亮准教授にお話を伺います。お楽しみに。